営業男子更衣室。
こんにちは、元手芸男子更衣室です。生徒1の野沢邦です。
生徒2の佐々木です。よろしくお願いします。今日は何日ですか？
今日は12月21日日曜日15時53分。
うん、
この番組は女の子に受けるボードゲームの話をしたりしなかったりするポッドキャストです。
はい、日本撮りの2本目です。
2本目です。
実は前さ、鹿児島に行ったって話したじゃん、はい、俺が。
した。
ラジオ内で話したっけ？
してないんじゃない？
鹿児島に行ったんですよ、前。
はい。
実はね、野沢邦くんにお土産があるんだけど、それを渡すのをすっきり忘れてたんで。
なになになになに？エロ本エロ本？
どうぞ。
お、やった！食い物が来た、食い物が。
何ですか？それは。
鹿児島県産桜島鳥炭火焼き。
はい。と
真空パック。
これ常温保存できるんでね。意外と保存が
楽。お口酒造。
ちょっと開けてみて。
黒伊佐錦。伊佐錦。
酒？そう。焼酎です。
は
あ。鹿児島って焼酎が結構いっぱいあるって知ってた？
ああ、そう、芋焼酎、なんか。
そうそうそう、とか。
でしょ？
ちなみにそれね、焼酎確か普通黒麹を使うんだけど、で、伊佐錦っていうのが割と有名であるんだけど、それの黒の麹で作った黒伊佐錦と、
うん、
あとは白麹で作った焼酎の
伊佐錦
があります。
すごい。100ml のビール瓶。
いや、焼酎瓶だよ。
まあ、ビール瓶っていうか、その、まあ、見た目の、茶色い。
うん。の、焼酎瓶のミニチュア、中にちゃんと入ってます。焼酎が。
うん。だから一口、味わえる。
コップ一杯分くらいね。
うん。お土産分の、ってことですね。
はい。2本入ってるやつ。
くれんの？
これはお土産です。
やったー。ありがとう。
はい、ぜひ食べてください。
飲み食いするわ。
鹿児島行ったんですよ。
はい。
鹿児島ね、
うん、
すげえいい。
うん。
鹿児島行ったことある？
鹿児島はない。
ないよね、多分。
うん。
鹿児島ね、
うん、
まずね、何がいいかってね、
うん、
何でもうまい。
ほう。
鹿児島の名産ってなんだかわかる？
なんだっけな
ぁ。まず、
ラーメン。
いや、ラーメン違うよ、多分。
それ福岡か。
まず焼酎じゃん？
焼酎。
芋をよく作ってるので。
うん。
焼酎は、例えば最近だと森伊蔵とか魔王とかは結構名酒としてあるんですよ。うん、
はい。
一瓶3万くらいするんだけど。
ほう。
で、
俺の全財産じゃない。はい。
今回あげた鳥もそうで、地鶏も有名で。
地鶏子。
そうそうそう。
俺の大好きだった、塚田農場。
の、例えば炭火焼きとか、あとはさ、地鶏の刺身もよく食ってる。鶏を刺身で食ってるね、よく。鶏も美味しいんですけど、あと九州なので黒豚も有名。
あ、黒豚か。そうか、豚の角煮とかか。
うんうんうん。あとはね、まずさつま揚げだね。
あー、さつま、さつまね。
うん、芋、なんだろう、その海もある、海も山もあるから、その海産物もうまくて、
うん、
で、あとね、まあ桜島って言ったら桜島大根。
うん、
これはめったに食わないけど。
うん、
あと、ね、意外と知られてないんだけど、チランってところがあるんですよ。
ん？
チランってところが鹿児島にあるんです
よ。チラン？
うん。
はい。
そこはね、お茶が有名で、
うん、
お茶って言ったら静岡のイメージなんだけど、日本茶。
うんうん、
だけどそこのチランのお茶は、実は全国、うん、日本全国シェア2位のお茶の名産地で、
うん、
伊藤園とかが、
うん、
確か今、チランのお茶使ってんじゃなかったかな。
へぇー、
うん。あとは、白熊って聞いたことない。
チランの一覧。
白熊って聞いたことある。
うん、白熊ってアイスね。
そうそう、かき氷の。あれもね、鹿児島から生まれたから。かき氷も美味しい。
はい。
そんなね、鹿児島、散々飲み食いして、 帰ってきました。
いいね。塚田農場行きたくなったわ。
あと、
あれ宮崎か。地獄湖、
うん。あと、鹿児島って山も多いから、
うん、
温泉なんかも多いし、
確かに。噴火してる感じするもんな。
う
ん、
あと、その山が多いだけに、いい土が取れるみたいで、うん、焼き物とかもできる場所、いっぱいありました。
焼き物？
焼き物。
焼き物、あ、焼き物か。
陶芸ね、
そうか、薩摩焼きとか。あれ？
薩摩切子は有名だけど、
うん、ある
薩摩焼きは聞いたことない。薩摩切子は、あれね、うん、あの、ガラスを綺麗にカッティングしたグラスみたいな。あれすっげえ高いんだけど、綺麗なんだよね。
うん。
とかも有名だね。
なるほど。
陶芸してきたよ、俺。初めてろくろを回してみたよ。
お、ついに、佐々木くん、ろくろ回しちゃった。ビッグな男。
ビッグな男。大体俺、ああいうの卒団こなしちゃうから、普通にできて、今度普通に送られてきます。
お
ぉ。うん。それで年越しの蕎麦を作ろう、食おうと思ってね。年越し
それゲームマーケット売ればいい。佐々木の超ファンの人が買ってくれるかもしれない。佐々木が作ったろくろ。
うん。
1万円。
ろくろじゃないからね、器。
あ、ろくろじゃない。
蕎麦碗。
そう、ろくろ回してる時の写真つけて、サイン入りの。
サイン入りの。声優でもない限り売れません。
そうですか。
はい。
残念だな。
まあそんな感じで楽しんできたわけなんですが。
はい。
まあ鹿児島話はそこら辺にして。
うん。
ちょっとね、実はですね。
はい。
ゲームマーケットに行った時にさ、
うん、
鬼穂人狼出したじゃないですか。
出した。
なんとか前日にルールを完成させて、20個ほど販売したん、できたんですよ。
はい。
一応全部売れてね。
はい。
だけど、多分なんだけど、ラジオ内で鬼穂人狼がどんなゲームになったかを喋らずにいたんですよ。
確かに。
だから、もう、だいぶ前の話になるけど、
うん、
鬼穂人狼がどんなゲームだったかを説明しようと思います。
ことの顛末を。
そうね。
はい。
ことの顛末。まあまあ、そうか、ま
あ。結局最終的にどうなったかってことだね。
うん、まずね、この僕の作った鬼穂人狼、うん。
はい。
コンポーネントの内容は、ピンク用の5つのコマが入ってます。それに説明書だけ入ってる状態に、
うん。はい。
それで100円で売りました。
はい。
でね、まずプレイヤーの参加人数が、
うん。
4から5人、プラス司会者。
うん。1人。
うん。で、プレイ時間が2から6時間ほど。
お前、マジビビるよね。
100円で。
100円で、プレイ時間2から6時間って。
ね。まあコンセプトは前も説明したんだけど、ボードゲーム会で他のボードゲームも遊びながら影でひっそり並行して行われるゲームなんだよね。
はい。
うん。で、どんなゲームかっていうと、
うん、
このゲームには役割が3つあります。
はい。
一つがオニャラって言って、
うん、
その、このゲームのコンポーネントである5つのピンク色のコマを探す役割の人がいます。
はい。
その人たちはそれを3つ集めたら、その時点でそのおにゃら1人が勝利します。
はい。
別の役割で1人だけ妹という役割の人がいます。
はい。
この妹は、そのおにゃほを探しているおにゃらっていう役割の人を見つけることが目的で、
はい。
おにゃらを2人発見して司会者に報告できたら妹の勝ちです。
はい。
で、司会者は1人で、まあ、これは人狼でいうところの司会者と同じで、ゲームを行うにあたり、事前に準備したいとか、進行する必要がある人で、競争には参加できない人です。
ゲームマスター。
そう、ゲームマスターだね。
うん。
まあ、要するにこのゲーム、どういうゲームかっていうと、
うん、
ボードゲーム会がある。
はい。
で、司会者は、そのボードゲーム会にボードゲームを持ち込む役割を持ってる人しかできないんだけど、
うん。
自分がそのボードゲーム会に持ち込んだボードゲームの中にあらかじめそのおにゃほ人狼のコマ、おにゃほを隠しておきます、
うん、5個。
そう、まあ一つの箱の中に基本的に1個で、うん、物によっては2個とか入れてもいいと思うんだけどね、
うん、
で、おにゃらはそれを探す、
うん、
妹はそのおにゃほを探す人をおにゃらを探す、
うん、
つまり、オニャラーたちは、オニャホを探す大多数のプレイヤーであるオニャラーたちは、
うん、
その、まず、オニャホを見つけたいんだけども、うん、探していることを妹にバレないように探さなきゃいけないというゲームです。
うん、
はい。大体そんなゲーム、
うん。
で、ざっくりとしたルールはそこなんだけど、うん、あとはまあ、細かいところでね、勝敗を決める上で必要なのは、まず、妹は、その、見つけたら見つけたで、その時点でおにゃらが、で、妹に見つけられたおにゃらは、ゲームから なんだろう、ゲームからゲームオーバーしなきゃいけないんですよ。
うん、
その時点で外れなきゃいけないんだけど、
うん、
妹は見つけたら見つけたで、司会者に連絡しなきゃいけない。
うん、
その時点で初めてオニャラはゲームから離脱するんだけど、
うん、
妹役がその、オニャラの司会者に連絡できるのは1時間に1度だけ。
うん、
しかも、その、スマホや携帯を使った連絡方法じゃなきゃいけない。
うん、
なのでこのゲームって結構そのゲームとして成立するための条件が非常に多くて、
うんうん、
まず司会者とゲーム参加者は事前に、
うん、
その携帯やスマホ等で連絡が取れる必要がある、
うん、
もっと言えば LINE とかの方が都合がいい、うん、SNS の方が都合がいい、
うん、
で妹は1時間に1度司会者に定時連絡をして、
うん、
そのボドゲ会の会場の中でおにゃらだと思われる人を連絡します、
うん、
でそれで連絡して、まあ、最高で早く終わっても2時間だね、
うん、
2時間で2人とも当てたら妹の勝ちです、
うん、
が司会者から発表されます、
うん、
でゲーム会でタイムリミットはゲーム会が終わるまでで、
うん、
終わるまでに、おにゃらを見つけることができず、
うん、
ゲームの途中で3つおにゃほを見つけたおにゃらがいたらその人が司会者に連絡して、そのおにゃらが勝ちだっていうことが発表されてゲーム終了です。大体そんな感じ。
うん。
どうですかね。
え？どうですかねって。
で、ちなみに、うん、まあ、これ聞いてる人は気づいてると思うんですけど、
うん、
このゲーム、
うん、
俺未だに遊んだって言った人見たことがない。
俺もない。
ないよね。
ちなみに佐々木さんは何か遊んだんですか？
ゼロ回です。
ゼロ回です。
これ作ってる時から今までボドゲ会にすら行ってないです、僕は。
つまりゲームマーケットから、
うん、
今までに1ヶ月ちょいありましたが、
うん、
ボードゲーム会には行ってない、
うん、行ってないですね、
うん、そのチャンスもデートで潰したし、
そうなんだよ、このゲームってゲーム会がないと遊べないゲームなんですよ、
はい、
まず
ゲームがないと遊べないゲーム、
そう、他のボードゲームがないと遊べないゲームです、うん、
しかも5個以上、
うん、
でボードゲーム会がないと遊べない、ある程度の希望を持った、うん、
でしかもそこに司会者が、
うん、
司会者はボードゲームを持ち込む必要があり、
うん、
最低でも5個以上持ち込む必要があり、
うん、
しかも、そのゲーム参加者、まあ、最低でも4人なんで4人だよね、
うん、
4人連絡できる人がいなければならない、
うん、
こんなの僕にできると思いますか？自分でも遊べなさそうなゲームを作った僕。
はい。部屋が寒くなってきました。
うん。
毛布をかぶるかエアコンをつけるか。
エアコンでいいんじゃない？
俺に電気代を払えという
形、
うん。
まあちゃんと説明書にも、あ、何？
エアコン壊れてさ、
うん、
空気出るところが動かなくなっちゃってさ、
うん、
しょうがないから爪楊枝挟んで、
うん、
いい感じの角度して。
そうなんだ。
いや、俺一人だったらエアコン使わないから毛布をかぶってガタガタ震えて過ごしているので、
まあね、
関係ないんですけど、
はい、
昨日ちょっとお客さんが来たので、
はい、
どうしようと思って楊枝挟みました。
そうですか。
おしまい。
はい。まあ、ちゃんとね、このゲームテストプレイしてないってこう説明してても、
うん、
売るときにも口頭で説明してます。
はい、
まあ100円だから買ってくれたと思うんだけど、
はい、
まあそんなことある人いないだろうね、
書いてあるじゃんここに、
うん、注意、実はこのゲームテストプレイをしていません、どんな問題が起こるかぶっちゃけわからないっす、草文句や感想はこちらへお願いしますと言ってモテゲー男子公立のアドレスとが書かれてます、
自分のアカウントじゃない、
そうですね、
でも文句も言われないね、
そうだね、遊んでもないからね多分、うん、まあ、100円だしって感じ、
100円だし、
うん、川口さんにも一応手渡しと渡したんだけど、
うん、
どうなったんだろう、あれ忘れられてる多分、
う
ん、
まあ忘れるでしょうね、うん、もしくはおにゃほを5つ並べておにゃほローグするか
どのおにゃほの完成度が高い、
どの完成度、ここはちょっと欠けてるから
まあでもね、
うん、
出店あるするものがないとやばいからね、席取ったからには、
そうだね、
うん、
でも実験的な意欲作って評価されてたよ、
うん、そう、なんかブログどっかのブログで紹介されて
た、ね、ブログに載せてもらってた、
うん、うん、ってな感じ、
チャレンジャーな意欲作だって、
うん、ぶっちゃけ遊ばなくてもね、その遊びを発明したっていうね、うん、あれだけでも、
まだ論文
そうそうそう論文、うん、
問題提起。
そうそうそうそう、それ。
ボードゲーム界における立体的な問題提起をする、その立体的論文。
うんうんうん。
付録付き論文だよ。
そうだね。
うん、A42 枚の付録付き論文、
うん。頑張れば遊べるし。
そうそうそう。
遊ぶのは不可能ってことではないもん。
不足可能ではない。うん、論文。
そうだ。努力しろって。遊ぶ方も努力しろってことです。
そう、う
ん。遊ぶ努力をしろって。
そういうことだ。
はい。誰か遊んだくれた人いないのかな、これ。
この間やるの忘れたわ、俺。
うん。いや、でも難しいと思うね。事前に準備しなきゃ
いけない、ね。事前にやり取りするのが一番たるいな。
そうだね。
その、ボードゲーム会でやってみようぜだったらまだワンチャン。
うん。
その場でできるなら。
はいはいはい。こんな感じです、
はい。
はい。一応説明しなきゃなと思ったらんで、説明しました。
はい。ました。おしまい。
おしまい。
で、なんだっけ。
でね、
うん、
実は僕が作ったゲーム紹介、これで最後じゃない、これで終わりじゃないんです。
おっと、まだ俺のターンは終了していない。
うん、本当はできればここで、野沢国くんが作ってたゲームの話とか聞いて、こう、おのおのの自作ゲームを交互に交わしていきたいんだけどさ、
うん、
野崎くんさ、一応出すって言ってたよね、前のゲームマーケットで自分の自作ゲーム
秋の時に、
うん、
秋に何かを出すと。
そう、まあまだ言えないんですけど出そうと思ってますって言ってたじゃん。売るのは無理だけど私有かなって
言った。
あれはどうなったんですか。
早々に切りをつけちゃいました、
うん。蹴りをつけたって、つまりどういうことですか。
どれだっけ、どれ、
そう、
どれ、
あの
俺なんかもう作ってダメだ作って、俺どれの話した
あれ、なんだっけ、名前は出てこなかった、あの
あート
ランプクエストのあれ、
パクリみたいなやつ、
パクリみたいなやつ
あったね、
うん、どうなったんですか。
あれは結構放置してますね。
そうですね、
だいぶ放置してますね。
の話と、あと次のゲームマーケットで出す予定の名刺ゲームは考えてないんですか。
名刺ゲームはまだ全然考えてない。
まあまあ履歴書も忙しいだろうからね。
あのね、そう、今週ガチで履歴書とかちょっとやってた。
うん、じゃあもう本当にモテゲー男子更衣室でゲーム作る役は僕になっちゃってるよこれ。
いいんじゃない。
あれはあのなんだっけ、ウーゾンビはもうあれからブラッシュアップとかしないんですか。売る形にまで持っていくみたいな。
優先順位としては名刺が一番かな。
ああ。またやんないだろうな。
やんねえな。
次の秋って半年以降でしょ。次の春か。
春は5月5日かな。
うん、でしょ。半年もあるじゃん。
ほんとだ
よ。うん。
でも年末までにちょっとその就活関係の動きをガチャガチャってやるんで、
うん、
それの風雪が良ければ、
うん、
年明けぐらいに着手できそう。一応メモとかは書いてるんだけどね、
うん、はい、じゃあしょうがない。僕がつなげるよ。この作って出すの流れは。
うん。
でね、前も告知というかちょいちょい話はしてるんだけど。今考えてるんですよ、新しいゲーム、
はい、
タイトルは、
はい、
コロコロ変わる乙女の心、
はい、
略してコロオツです。
はい、コロオツ。
これ前も話したんだけど、実はさ、あの去年、いや去年だね、今年か、
今年じゃない、
今年のゲームマーケット春の直前にあった、
うんう
ん、ボードゲームジャム、
うん、東京
それのテストで参加したイベントで、うん、僕とポンコ君と、うん、あともう一人の方とで考えたゲームがあったんですよ、
うん、
それボードゲームジャムで本当に止まってて、
うん、
まあここからさらにブラッシュアップとか手を加えて各々でそのゲームとして販売してもいいですよっていうのがあったじゃん。
まあそのイベントを通じて出たアイディアとか企画は全部著作権フリーとします。
そうそうそう、
約束のもとやったらね、
うん、でせっかくそんな風に言ってもらえたので、
うん、
出しちゃおうかなって僕の方で勝手に手を加えて、
うん、今日他の人にも一声かけとくといい、
うん、ああまあそうだね、
うん、
連絡取れないんだけどね、一人は取れるけど、ポンコ君は取れるけど、でも多分あいつにあれ許可を得るまでもないと思うんだよ、忘れてるだろうから。そんなんやったねとか言いやすそうだから。
いやこの間すねてたよ。
そうなの、
うん、 この間なんかの話で、
うん、
あの乙女の心先がなんかブラッシュアップ版出そっかなみたいなこと言ってたよって言った、
うん、
俺何も言われてねえんだけど。
マジか。
拗ねてて。
声かけよう。そっか拗ねるんだ。じゃあもう一人の方俺連絡取れないから野沢国君経由でお願い。
取れるだろ。取れなかないだろ。
取れないよ。
あそう、
うん、
じゃあ俺経由で、
うん、はい、で次の、うん、てかあれはどうなったの、秋の時のボードゲームジャムは。ゲームマーケットやるたびにやるって話じゃなかったっけ、ボードゲームジャム。
あーそれゲームマーケットやるたびにやろうってなってたんだけど、
うんうん、
春を出してみたら、
うん、
ちょっとね割に合わない。
ほうほうほう。
極論を言うと。
そうね、
みんな買いに来るからボードゲームを、
うんうん、
なんかあんまり遊んでもらえない、
うんうん、
で告知もそんなにできないし、
うん、
あとなんなら中心メンバーがそれぞれブースを自分たちで出そうとしてるので、
うんうん、あ忙しくてできないって言っちゃったんだ。
そう、
確かにね。一応ボードゲームジャムに参加してる人のことって公言していいんだったっけ、
参加ってこと。
そのボードゲームジャムを開催してるメンバーの人たちのことは
運営の人たち。
そう、運営の人たち。名前は出さない方がいい。
多分いいとは思うけど、
うん、
でもなんか怖いから言わなくていいんじゃない。
わかりました。
はい。わざわざ。
まああの人たちも今年とかゲーム出してたしね。しかも大人気の。
そうだから自分たちも出してるから、
うん。
なんつうのかな。本当の責任者的な人が作りづらい。
なるほどね。それで止まってんだ。
っていうのもあって、
うん、
とりあえずあのゲームマーケット出展しなくてもいいやってことになって、
うん。
うん、とりあえず流したんだよ。
うん。
でも2回目を開催したいなっていう気持ちはあって、
うん、
やりたいな、でも俺今お金もないし動けねえってなって、
あそう、ね、
年明けになんかやろうかなって思ってた時に、
うん、
ちょうどあの戦闘員 D さん、戦闘員 D さんやってる、うん、あのパタポンみたいな、
あツイッターの、ね、方ね、
方が100均で自作ゲーム作ろうぜ会みたいなのを企画して、
うん
の
うん、
これがってなって、
うん、
とりあえず俺は参加しに行きますそれ。
ああそうなんだ。いつ？
いつだっけ、ちょっと待って、どこで見たんだっけ。
ツイッターじゃないの？
ツイッターで見るより
ツイッターからの
がやかな、
リンクがあるのか。まあそれもいわばボードゲームジャムだね。
そうそうそうそう、
うん、
てか俺らのボードゲームジャム、その100均行って午前中に買って午後に作るっていう方式にするか、
うん、
それとも
まああらかじめ用意して
やるかで迷って、
うん、
やめたの、その100均パターンは。
うーん、
運用がちょっとコントロールできなさすぎると思って、
うん、なるほどね、
うん、あのやっぱり材料に縛られるから、想像力とかってさ、
うんうん、
コンポーネントにある程度縛られるじゃん、
うん、
だから逆にそれを使って全然開催したことなかったからさ、
うんうん、
俺がなんかコントロールできそうな範囲のそのものを集めて会場の前に置いといて、それで作ってっていう方式にしたんだよ、
うんうんう
ん、参加したっけ、第1回は参加しないか、0回
だ、0回だね、
1回は参加しない、
うん、
そうだから俺がなんかコントロールできそうな範囲だけを買って、その中で考えてもらったのね、
うんうん、
でとりあえずなるほどこんぐらいの規模でこんぐらいのアイデアが出るのかっていうのがなんとなく分かったと、
うん、でページは出た？
見つかんない、
うん、まあでもそういうイベントがあると。いつ頃？
ちょっと待って、分からないよ、
うん、
100均ゲームなんだっけ、作る、これだ、これか、100均アイテムでボードゲームを作る会、
うんうん、
戦闘員 D アットタケノコ工房さん、
はい、
12月28日日曜日、来週や、
うん、よかったね今調べといて。
あ、てか俺さっきカレンダーで見た時あったわ。
そういえば、あ、そうな
の、日曜日、うん、カレンダーには入れて、自分の、
はいはい、
家サバ秋葉 RPG ショップでテーブル借りてやろうって。
へえ。
3グループ作って1グループ予算2000円以内、
うん、
午前中に100均物色、午後にゲーム作る。
秋葉って100均あったっけ。
錦糸町の100均で集合、
うーん、
10時半。
なるほどね。
各グループで物資調達、各自会場に移動、昼食、2日前ぐらいにグループ発表、12時制作開始、15時中間発表、17時完成発表、17時から20時遊ぶ、
うん、
これ完成するかな。 俺参加をポチったけど、
うんうん、
あ、参加者11人定員12名だからいけるよ
俺。
うん、
行っちゃおうかな。
あと1人だよ、最後の1人。
いやでもツイッターにログインしようって書いてある、
うん、
俺ツイッターやめちゃったんだよね。
え、やめたの？
ムカついて。
え、大会したの？
うん、大会した。
アホー。
いや、すっげえ腹立ってさ、あれ、雨降りって。
あれ、結局何だったの？
雨降りのネタバレをお前に食らって、それに頭が来て、もうこんなの見てるから俺は雨降りを 100% 楽しむことができなかったんだっていう怒りに打ち震えて、
うん、
その瞬間にツイッター大会を調べて、大会してやった。
しかもあれネタバレじゃないんだよ。
ネタバレだよあんなの。俺からしてみればネタバレだよ。
だって録画の一覧にシューってついてないんだもん。
だからそれはわかるんだけど、見るじゃん、
うん、
録画。でもさ、やっぱさ、あ、これのシューで終わりってわけじゃないんだなって。うん、そう、ツイッターで野沢国くんが、雨降り今回で終わりじゃないんだ、
やったーって。
見た瞬間ね、マジで許さないって。もう絶対に許さない。
出たよ。出た。俺今まで人生3人ぐらいそういう人に文句言われたことがあって、
うん、
自分を曲げないでここまで来ました。
俺は間違いない。
俺が一番嫌いな人種の一人でネタバレやめろ中っていうのがいまして、うん、知るかって。
俺もそれでね、ネタバレやめろ中ね、うん、2人くらいはね、そのアカウントをもうフォローから外すことでね、
うん、
まあ言うならばあれだよ、あのアドバイス罪と一緒でネタバレ罪ですよ。
そうそうそう、
ネタバレ罪でブロックしますってやつですよ、
うん、
でブロックで来たんだけど、もう3度目はね、うん、もうツイッターそのものが許せなくなってツイッターをやめるっていう手段出ました。
アホだな、
まあ、全国のネタバレ中を敵に回したよ
俺でしょ。
まだアホだっていう、多分全国のネタ
バレ、いや、アホっていうか俺とは主義主張が合わない、うん、俺ネタバレとか全然気にしない人なんだよ。
そうだろ。
でネタバレの定義が人によったり作品によるじゃん、
う
ん、
そうですね。
だからそんなの決められないわけじゃん、
はい、
だからもう嫌ならフォローすんなよっていう、ただそれだけ、
う
ん、
そうですね。
でもツイッターやめるのアホだなって思っただけ。
いや、何が、
俺フォローしなきゃいけ
ない、なんでアホなのか意味がわかりません。そしてでもまた第2第3のネタ割れ中が出てくるじゃないですか。
え、
ツイッターなんて見てると、
まあね、だからフォロー外していけばいいじゃん。
もう、いや、だからその度に食らうでしょ。
え、
もうフォローを外してる時点ではもう僕は傷だらけになってるわけでしょ。
そうだね。
だからやめたって。ツイッターなんか許さんって
。そう、
うん。だから最近スマホを取り出しても。
ネタバレって何なの？
ネタバレだよ。制作者にも失礼だよ。制作者としては、そのここでドッキリさせてやろうって思って、用意したのにそれを、
ね、じゃあ俺らがさ、うん、ボードゲームの紹介してさ、うん、このボードゲームはこういうルールでチョコは楽しい、うわネタバレだよって、
うん、
で言われて、お前らのポッドキャストがネタバレするから俺ツイッターやめたわって言われたら、
うん、
うん、うんってなんじゃん。
その時は、うん、お手芸男子更衣室終了
しない
別に終了だよその時は。
え、俺らのせいでネタバレされたっていう人が出たら。
でもね、
うん、
聞いて、
うん、
ボードゲームはさ、うん、遊ぶ前にインストで説明するじゃん、
うん、そうそう、遊ぶ前にこのルールはこうでこうやって、
ネタバレ
ネタバレっつって、
それはさすがにね、それはちょっと話が違うと思わない。
だからネタバレって何。
だからボードゲームはゲームだけど、アニメとか漫画はちょっとコンテンツが違うじゃないですか。
それ考えるとさ、本質、うん、考えるとさ、ネタバレっていうのはその受け手が、
うん、
受け手が要するに食べたかったタイミングで食べれなかったとかそういうことでしょ、
うん、
しょ、それは自衛してください。
まあ例えばね、
うん、
卵ご飯食べようって思ったら、うん、ご飯口の中に無理やり生卵を殻ごと詰め込まれるようなもんですよ。そうじゃねえんだって、正しい食べ方ってもんがあるだろって話で、
その卵先に食べてご飯入れればお腹で一緒やんみたいな。
そうそうそうそう、
被害者ですよ。いや、まあ、なんか分からなくもないんだよね、うん、まあ、それ分からなくもないけど、俺自身がまずそんなにネタバレを気にしない人っていうのもある、
うん、自分が痛みが分からなかったら他人に同じ痛みを与えてもいいと思ってるんだな。
悪魔のような男だ。
そこね、本当にナイーブだよね。うん、でさ、本当嫌いな人は本当に嫌いだからさ。うん、俺は言いたい人だから、
うん、
むしろ、知るか、逆に、じゃあ俺の言いたい気持ちどうしてくれんだよ。ふざけんじゃねえよ、つって。
それは
加害者。目みたいなやつ
だよ。それはでも完全に加害者だろ。
喋れねえじゃねえか、うん、言論統制だ。ふざけんじゃねえよって。自由発言させろよって。だったらフォローすんなよって。
うん、なんだお前も分かって
なるじゃん。
分かってきたね。怒ったもん勝ちっていうことを分かってきたね。
そう。で、あのなんか、ドラえもん、なんだっけ、なんか藤子 F 不二雄のさ、やつさ、
はいはいはい、
君は言いたいことを言った。それに対して僕は怒った。これでいいじゃないか。まさにそれだと思ってるから、
うん、
嫌なやつはフォローしろ。するな。
そうですね。
って感じ。うん、でも、俺も、一応、言わないようにはしてて、
うんうん、
てか大学の時に俺がアニメ実況をしてたのね、自分のアカウントで、
うんうん、
ここでこいつ来たとかなんとかだったみたいなこと言ったら、
殺したくなるやつだ。
そうしたら同級生からお前のツイートがうざすぎて殺したくなるって言われて、うん、だったらフォローするんだよって言って、うん、口論して俺は曲げたくない自分をって、
うん、
って言って、
うん、
結果でもその時は俺がサブアカを作った。
ほう。
俺サブアカを絶対に作りたくなかった。自分を二つに分けるとかやりたくなかった。
はい。
いかに一個の自分でさらけ出せるかっていう人生の実験をしてるのに、
うん、
お前のその意見で俺の人生の実験を曲げるのかってなったんだけど、
うん、
ちょっと曲げてみる実験もしてみようって思い直してサブアカを作ってみた時もあったんですけど、
アニメ実況用アカウントみたいな。
そう、
はいはい、
あとカラオケ実況アカウントも兼ねた。まあまあそういうのやってみて、
はいはい、
連投するときはこっちでやろうみたいなところ一時期立てたんですよ、大学の時。でも最近はアニメ実況もし、マイブームがね、そんななくなったので、
そんなことやってる場合じゃないもんね。
実況はしないから、
はい、
そんなに連投、そこまでの連投はしないので、
はい、
まあそれでも多いだろうっていう人は多分いると思うけど、
うん、
俺の中では実況はないからと思って、今は自分の一個のアカウントしかやってない。
はい、
で、雨降りの週の時も、誰か噛みつけやついるかなって一瞬実は脳裏をよぎったな、確か
だろ、
一瞬脳裏をよぎったな、
やっぱ罪の意識はあるんじゃねえか
一瞬思ったので、
うん、
結構な回数言葉を読み返してからツイートしたのは確か、
うん、
でもなんていうの、シューってついてないから、うん、俺はネタバレじゃねえだろうと思って、
うん、
通行した結果あれを僕はツイートしましたそれは本当です。
許さない。
そしたら許さないお前ってきて、
うん、
知るか、ネタバレじゃねえよって。
ネタバレだよ。ネタバレっていうかネタではないけど、でももう今回で終わりなんだっていうところから、まず続くんだ、やったーっていう感動がなくなった。
もうさあ、それ時差で、あのアニメが1日ずれて放送とかあるじゃん、うん、地方によって、
うん、
それ先に見た人がさ、ちょっとでも感想を言うとさ、
うん、
ふざけんなよまだ俺見てないのにって言ってるのと一緒でしょ。
でもそうやって楽しみたい人もいるだろうなって、もう少し様子見てから言おうってなるじゃん、なるじゃん、放送した日じゃんあれ。
あ、そうなの、
うん、
確か録画で見てるからあんま気にしてない、
うん、
で知るか、いろいろ考えた結果、
うん、
まあ知るかかなみたいな。
まあ別にね、謝罪を求めてるわけじゃねえよ、
うん、
まあそういう人がお前今以外にもいっぱいいるから、その主義をね、
うん、
間違ってるとは言えないから、
うん、
ツイッターやめた、
うん、いいと思う、
うん、
いいと思うと同時にもうアホだなと思うけど、うん、まあいいと思う。
ツイッターやめよう。
やめない、俺中毒だもん。
俺ね、
だって俺のツイートのタイムラインなんかもうネタバレだらけだ。そんなこと、うん、実況めっちゃ流れてくるから、うん、見てねえのに俺話合うもん。一回も見てないのに、実況だけ見てるから、うん、なんとなく内容想像できて、
うん、
あ、これってああいうアニメなんでしょつって、そういう感じ。もう俺のにわかが、
本当にアニメを作ってる人も人間だからね。アニメを作ってる人はそういう形で話を楽しんでほしいとは思ってないだろうな、きっと。
知らな。
消費者の豚が。
え、願いは込めるよ、作るときはさ、そりゃ。
うん、
でも消費者は消費者だよ。
本当に消費者ってクソだな。
いや、俺はそこも含めて人間を愛する、
うん、
から、いい。
もう、宮崎駿が同じようなシチュエーションになったらブチギレだよ。あの人 DVD で見るのも反対してるからね。
うん、じゃあ見るな。
映画館は映画で見ろ、つって。
じゃあ、お前 DVD 見るな、うん。録画するやつはダメだって言われたらどうする じゃあ、雨降りの作者が、うん、雨降りを録画してみるやつはふざけるな、つって。俺の届けたいのはリアルタイムなんだから、うん、しかもこの系列、なんか、この番組、この地方の、ここで見ろ、つって。
でもアニメは DVD の売り上げが一番大事だから、むしろあれじゃない？テレビ放送で見るな。
あ、そう、テレビで見るな。
テレビで見るな。DVD で見ろ。
そう、DVD で見ろって。テレビで見るんじゃないって。
うん。
そういうことだ。
じゃあ、テレビとアニメ見るのやめよう。うん。やめよう。DVD で見ろ。
みんな、DVD。でも DVD で見たらさ、それの感想実況したらさ、
うん、
ふざけんな。まだうちの近くの店には来てない。店頭に並んでないぞ。売り切れで買えなかったんだ。再入荷するまでお前らツイートすんな。全国民が手に入るまでツイートできないじゃん。
うん。だから、アニメの感想をツイッターで言うのやめよう。
言論統制。ネタバレ。で、妹が、うん、例えばね、妹がいましたと。
はい。
で、ツイッターでね、
うん、
今日の晩ご飯はカレーだ、やったふざけんな俺が家帰ったカレーっていう驚きを、お前はそのツイートで奪った。うん、ふざけんな。夕飯とかネタバレ。夕飯のネタバレ。
うん、
ふざけんな、お前。
だんだん野崎君分かってきたね。切れたもん勝ちって。
でもね、ネタバレは本当に俺も今までちょっとイラってきて考えてるわけよ。
うんうん、ネタバレ中に。
うん。
うん、
で、あの、アドバイス剤とか、うん、ネタバレとか、
うん、
基本的にさ、自重するかしないか的な問題じゃん。
うんうんうん、
インターネットが発生させた自重するかしないか問題っていう大きな括りがあるわけじゃないですか、うんうん、で基本的には俺自重しなくていいよみんな裸で歩こうって主義だから、うん、裸で歩こうその代わりもう文句言うな全員裸でいいじゃん、
うんうん、
見なきゃ見たくなきゃみんなと着たきゃ着ろとでも俺が裸のことに文句言うなっていうスタンスなのでアドバイス剤もアドバイスしたっけしろよって。嫌ならそいつはブロックするよって。
うんうん。
としか思わないし。ネタバレも嫌なら放送すんなよ
もう終着点見えないからやめよう。そろそろ。
やめよう。俺もちょっと満足した。
まさかのネタバレ、ネタバレ。
何の話したんだっけ？
コロコロ変わる
音。そう、コロロ、
はい。話をしようとして、
はい、
それでボードゲームジャムの話に移って、
ああボードゲームジャムで、
ボードゲームジャムと似た100円でゲームを作る会っていうのがあって、はいはいはい、それに参加するためはツイッターでログインしていけないっていう。
それや。モンスター。ちょっと。
なので、
うん、
まずその、そっちの話のまとめは、100均でボードゲームを作る会。
まず参加すんの？
どうしようかな。ちょっとスケジュール確認して、
まあ、Twitter。まああるけど、じゃあ分かった。する気があるんだったら、うん、Twitter でログインしようと。
うん。
まあもしくは、この戦闘員 D さんに、
うん。
連絡をツイッターじゃないとできない。ツイッターじゃないとわかんないけど。
なんだよ、なんでみんなツイッターやってる体なんだ
じゃない。だからツイッターやらない人は来ないでねっていうイベントなんだよ、これは。
なるほど、ね、そういうみんなネタバレ中なんだ。みんなメタバレ中なんだ。
そう。ネタバレが嫌なやつは、
うん、いけない。
いけない。
なるほど。
だからあの、著作権フリーじゃなかったら参加するなっていうのと一緒。これに承諾しねえやつ
は。ああ、はいはいはい。ネタバレ。
そういう細かいことを言うやつをフォローする、このサポートする運営コストが払えないから、
うん、そうだね。
ある程度意識の整ってる状態。
なんの俺が整ってないみたいな言い方なんです
か整ってねえ。
意識超高いだろ
高くない。
いや、超高い。ネタバレを避けてツイッターやめるって超意識高いでしょ
意識こじらせすぎ
る。ある意味俺、ネタバレ中的にはかなり意識の高いネタバレ中だよ。
確かにね。
うん、
まあそれで、じゃあ参加したかったしてと。
うん。
で、なんだっけ、100均だから俺はそれ参加して、
うん。
ちょっとまたそこで経験値とかを積んで、
うん。
で、年明けに、やろうかなと。
はいはいはい。
その、やろうかなと思う年明けぐらいに俺の安定というか、これでちょっと収入入るぜみたいな状態にしたい。
わかりました。
そうなったら企画すると。
はい。
いう流れでござる。
はい。でね。
うん。
で、コロコロ変わる乙女の心の話をしたいんですけれども、
はい、
元々は確か前ボードゲームジャムに行ったっていう感想を述べる会で説明したと思うんですけど、元々のコロコロ変わる乙女の心は、場にまず脳内メーカーみたいな絵が置いてあって、その女の子の頭の中にサイコロが4つあります。
うん、
プレイヤーは、2から 4人まで遊べて、
うん、
その、プレイヤーは4つ、いや、じゃないか、6つか。あれ、
うん、
いや、違うわ。プレイヤー6人までかも。2から6かも。
うん、
2から6だね。
うん、
2から6で、うん、プレイヤーはおのおの自分のサイコロの目っていうのを属性として持ちます。
俺は1担当みたいな。
そうそうそう。俺は2担当みたいな感じで。
うんうんうん、
で、場にサイコロが4つあるんだけども、うん、その、場に置いてあるサイコロの目が、
うん、
ゲームの進行で、
うん、
サイコロがこう振られてね、
うん、
ロールされて、
うん、
目が変わります、
うん。
その女の子の頭の中のサイコロが全部自分の目に揃ったら、
うん、
その人の勝利です。
俺色に染まったって
そう。で、その目はどうやって変えるかっていうと、
うん、
手札のカードを切って、
うん、
その効果のやり取りで、
うん、
決まります。だ、手札のカードじゃないか。場のカードを取り合って、
うん、
山札があるんですよ。効果の書かれたカードのね。
うん、
その山札のカードのを取り合って、
うん、
そのカードの効果でサイコロの目を変えます。例えば4つ振り直すとか、
うん、
2つだけ選んで振り直すとか、
うん、
あとなんかサイコロの目がなんとかとか、まあ大江の正眼的な遊びがあります。
うんうん、
で、山札のカードは、手札は別に効果とは別のカードがあるんだけど、その手札のカードを切って、
うん、
その山札のカードを取り合います。ドラフト制みたいなね。
うん、
だいたいそんな感じの遊びだったんですよ。
うん、
で、ちょっと僕はここに、モテゲーとしてちょっとね、
うん、
モテゲーらしい風にするために、だいぶルール変えました。
はい、
正直言って脳内メーカーみたいなのがあって、
うん、
そのサイコロの目が変わる以外はほとんど変えたと言っていい。
はいはい。
で、ざっくり言うとどんなゲームかっていうと、
うん、
まずプレイヤーがもともとは2から6だったんだけど、
うん、
もう一人役割を増やしました。
7人ってこと？2から6
プラス1みたいな。2から6プラス1人みたいな、
うん、
どういう役割かっていうと、
つまり3から7ってことか。
そうそうそう、3から7だね。どういう役割かっていうと、その人は審判です。
審判？はい。
女の子です。
はあ、
役割としては、脳内メーカーの本人です。
は
あ、で、
マップ役の人？
そう。
盤面役。
で、このゲームは、大喜利ゲームになりました。
はい。
その脳内メーカーの中のサイコロの目を変えていくのは面白かったんですよ。
はい。
なんだけど、ちょっと遊ぶにはね、
うん、
そのドラフトゲームっていうのがね、なんか割とモテゲー寄りじゃない気がしたのよ。
まあドラフトとか、まあバッティングとかそういう感じでしょ。
うん。
いつどこでかけるかみたいな。
そうそうそうそう
そう。その辺のハンドマネジメントの結果が脳内のコロコロ変わるっていう面白いモチベーションになったと、うん、シチュエーションになってた。
で、だけどその大喜利ゲームでもさ、今までいっぱい出てきたけども、例えばその。カンコレだとか、キャッチョコだとか、
うん、
スピーチだとか。だけどさ、なんか共通の問題として、大喜利ゲームってさ、なんかこう、モヤモヤ感が残るゲームが多いっていう印象があったんですよ。
モヤモヤ感とは？
例えば競争性がしっかりしてて、
うん、
その、アブストラクトゲームとか、勝敗の白黒がなんかしっかりつくようなゲームとかって、
うんうん、
まあ遊んでてさ、その納得のいく終わりでなる
か。勝ったか負けたかっていう、
ね。まあ、運っていうものも、運っていうものの要素として考えればさ、
うん、
まあ納得のいくところじゃん。そういうゲームなんだしって思って。
うん、
だけど、大喜利ゲームってなんか評価だからさ、
うん、
その評価基準って、なんかこう、人によって違うじゃん。
で、なんか。
そう、絶対的なものじゃないじゃん、評価基準って。
絶対俺の方が良かったのに、釈然しないみたいな。
マッハって言ったのになんか、マッハって言ったのに評価されなかったらさ、前のカンコレで言うと、なんだっけ、音が、なんだっけ、
音辺に飛ぶ
で、マッハって言ったのになんか白ーとかされたらなんか納得いかねってなるでしょ。
今週の今完全に渾身の一撃だったのに。
他のやつらセンスねえなって。あと、思ったのが、キャッチョコとかってさ、そのゲームの、その自分の言った大喜利のネタを評価するやつがさ、他の人が全員、プレイヤーじゃん。だからキャッチョコとかって極論言えばさ、他の人が言った大喜利に対して全部ブーイング入れてればさ、
うん、
それが一番自分が勝てるプレイングになるわけじゃん。
ああ、実はキャッチョコはそこを回避するために、うんうん、まあ、美しくないけどしょうがないルールを入れてる。
あ、なんなの？
あれって実はチーム戦。
あ、そうだったっけ？うん、
実は、うん。みんなが信頼できていれば、うん、そのルール使わなくてもいいんだけど、うん、4人とかで例えば遊ぶときには、実は2対2なんだよ、
う
ん。でも誰がチームか分かってない状態。
はいはいはい。あ、なるほど。
だから、まあ、公平にやろうぜって。
でも、それでもやっぱ、つまり自分のペアを探す。
いや、それは自分のペアを探すゲームじゃなくて、うんうん、まあ、要するに味方かもしれないし、敵かもしれないから、うん、なんか意地悪すんじゃなくて、うん、いいなと思ったら素直にグッドを上げてくれよっていうためのルールであって、うんうん、その4人全員が、別にこんなルールなくても、俺は公平に評価するよっていうのであれば、別に使わなくていいルールなんです。
でもなんか、
でもそう、ゲームとして、うん、ゲーム勝ち負けとして捉える人からしたら、うん、そのルールなかったら確かに全部ブーイング出しちゃうから、うん、一応しょうがなく入れてるっていう。う
ん、でもなんかもやっとしない。
まあ美しくはないよ、
うん。そうそう。
なんか負けた感はあるよ、そのゲーム制作者としては。ちょっとはね、まあしょうがねえなと思いながら入れてる感じ。
アンコレにしてもさ、例えばさ、一番イケてる人がさ、この人、なんか言うたびに毎回いけてる答え出すなって人がさ、に素直に入れてたらその人が一人勝ちしちゃうじゃん。
カンコレは、ルール的には、うん、あの、プレイヤーを信用して成り立ってる。あれ
そうだよね。
自分が一番いけてると思ってる人に、うん、あの、票を上げてくださいって書いてあるけど、うん、あれを勝ち負けのゲームとして捉える場合は、うん、一番負けてる人を評価した方が、いいってことだもんね。
だよね。
そう。
それで言ったら、あの、想像と言葉もそうだよね。
想像と言葉の想像王のコマ、
うん、
うまいこと言ったなっていうのは、いや言ってない、いや言ってないってずっと言い続ければ、
そうそうそうそう、うん、なんでなんか割とそういうところにさ、プレイヤーの信用ありきで遊べるっていうものを感じたのよ、大喜利ゲームって
勝ち負けを気にするな、
うん、
てか、ま、素直に負けを認めろよっていう、
そうそうそうそうそう
っていうところに乗れるか乗れないかでしょ。
そう。なんかね、そこもね、解決できたらいいなって思って考えました。
うん、はい。その答えが、
うん、
絶対的な唯一心を置くってこと。
そう。で、どんなゲームにしたかっていうと、うん、このゲームは、メンヘラの女の子がいます。
はい。
それを2から6人の男で取り合ってください。
うん、はい。超イケてる。
うん。で、ちょっと、まあ、後から突っ込まれるから先に言っとくけど、うん、まだ遊んだことないんだけど、なんだっけ、あの、恋落ちアイドル、
うん、
っていう、確かあの、ヤオヨロズさんから出てるゲームがある
んですけど、いつもヤオヨロズさんって言えてないよね。
言えない。ヤオヨロズ。ヤオヨロズ。ヤオヨロズ。ヤオヨロズ。ヤオヨロズさんが作ったさ、あの、恋落ちアイドルってあるじゃん。
うん、
あのゲームは遊んだことないんだけど、話聞いてる限り、まあほとんど似たような、俺は正直言って、あのゲームがあるのに出す必要があるのかって思う内容なんだけど、
うん、
もう進めちゃうけど。
俺もやったことないんだよね。
まあ、もうそのやりたいんだ
よ。ねえ、レビュー
は。あれ売ってないの？どっかに。
売ってると思うよ。てかゲームマーでも売ってたと思う。
あ、マジか。アマゾンは？
アマゾンわかんない。
ちょっと調べて、欲しいものリストにあったらレビューといて、ポチるから。
了解。じゃあ続けて、俺今ググっとくから。
内容的にはあれに似てて、このゲームはその唯一神の女の子を口説くゲームで、
うん、
まず今回は、
うん、
カードはまあほぼ一種類。
あ、こういうチャートある。あ、ま
だある。入れといて。
現在お取り扱いしておりません。再入荷予定
当たっ
てお
りません。再
入荷予定か。ヤヨヨロズ×サンサンファブリック×ワンダロー、コミュニケーションカードゲーム、恋落ちアイドル、妄想フレーズでアイドルは恋に落ちる。
これってさ、恋落ちアイドルは確かアイドルを口説くゲームだっけ？
うん、多分。
で、口説くのが大喜利になってるって感じ？
大喜利？
じゃないの？なんか、違ったっけ？
なんかあの、気になるアイドルにフレーズを言う。
うん。
対象年齢思春期以上っていいね。
ああ、いいね、俺それパクロ。対象年齢思春期以上。
あなたの気になるあのアイドル、彼女を落とすためにはどんなフレーズを言ったらいいのか。毎回お題のシチュエーションに沿って妄想フレーズ、真剣告白、うん、キュンってしたりドキドキしたりうまく話せなかったり、そんな甘酸っぱい気持ちを体験できるコミュニケーションゲーム。
うん、
はい。
で、確かこれって なんだっけ、告白する相手は唯一神がいないんじゃなくてプレイヤーじゃなかったっけ。
ちょっと待って、今ねこの固有値アイドルをね物乞いリストに入れるよ。
うん、お願いします。でも今ポチっても入んないんじゃないの。
入らない。
うん、
入らないけどこいつはこれが欲しいんだなっていうアピールだけ。
ああ、はいはい、
はい、とりあえず入れました。
はい、
現在在庫切れですって書いてある。
マジか、八百万さんお願いします、入れてください。
あのレビュー読めばいいんじゃない。
うん、ああ、でも遊びたいな。スゴロク屋とか置いてなかったっけな。
スゴロク屋さんあるよ。
あるよね。
今あるか分かんない。売り切れてるかも。
と、今度見に
行く。売り切れてるっぽいな。女性が遭遇する様々なシチュエーションにおいて、男性として気配りの効いた発言をすることで評価を集めていき、
うん、
最後に自分の発言趣旨向との相性を通じて女の子を射止めるゲームです。
うん、
なんか気になる女の子と遭遇している状況に対して、適切な気配り発言を他全員に課します。
うん、
で各自の発言内容によって判定役は評価を出します。判定役がいるね。
うん、
うん、
判定役は各々のプレイヤー
変えながら繰り返していきって書いてあるね。で各自が評価カード3枚手に入れたら告白タイム。
うん、
あ、なんか思い出してきた、うん、ラジオのレビューとかもいろいろ聞いてたんだけど、うん、なんかその判定役の人に対してお題となるシチュエーションに従って言うんだよ、
うんうん、
そうすると判定役の人がなんか面白いとか、
うん、
なんかクールかっこいいとかクールとか面白いとかなんかそういう評価をそれぞれに渡す、うん、で俺は今答えは面白いって言ったから俺は今面白い評価をもらってるはずだみたいな、
うん、
でもこれは裏にしてるから誰も見てないみたいな、
うんうん、
でも多分俺は今ここで面白い一個稼いだ、
うん、
で次のラウンドで多分俺はこれでかっこいいよリコ稼いだみたいな、
うん、
で多分俺はこの3つが揃ってるからこの女の子に告白すれば、
うんうん、
このその女の子のカードにタイプが書いてあるから、
うん、
面白くてかっこよくてなんとかの人が好きみたいな人に俺のこの3枚だったらいけるはずと思って告白して手元をオープンしたら、
うん、
全然その評価じゃねえみたいなって、
うん、
激甚してわははみたいな。
なるほどね、
確か、
うん、
全然違ったらごめんなさい。
はい、
なんかそんな感じだった気がする。
でどんなゲームかっていうと、
うん、
まあ、あの効果カードがあるんですよ。その例えばサイコロをどう動かすかっていう、
うん、
で効果書かれてるんだけど、うん、そこに一緒にシチュエーションの格が書かれています、
う
ん、例えばその学校の放課後とかね、
うん、
放課後の教室とか、
うん、
で、その効果を自分の、うん、各々2から6人でターンを回していくんだけど、
うん、
自分のターンになったらまず自分の手札から効果として使いたいものがあったら、
うん、
それを出します、
うん、
でそのシチュエーションに合った告白でその唯一神の女の子に告白して、
うん、
女の子から OK がもらえたら、
うん、
その、カードの効果を使って、
うん、
場の、サイコロを操作することができます、
うん、つまりその手札を出すコストとして、
うん、
その書かれてるお題で唯一神にうんって言わせればいい。
そう、
言わせたらそのカード使える。
そう、プラス、
うん、
大江の請願ってやったことある人は分かると思うんですけど、
はい、
サイコロの効果をカードの効果でサイコロを操作するときにさ、
うん、
カードを複数枚こう組み合わせることでシナジーが発生するじゃん。
こっちでこれを3にしてそれによってこっちを使って3を6にしてみたいなや
つ、うん、なのでカードは複数枚、合わせて出すことができます、
うん、
だけどその分、シチュエーションがどんどんついていくじゃん。例えばキャッチョコで言うところのさ3とか2ってカードをいくつか組み合わせていかなきゃいけない、
うん、
あるじゃん、大喜利を、
はい
はい、あれと同じことが発生します、
はいはいはい、
なので、複数のカードを一度に使ってシナジーを発生させて、
うん、
より、操作を自分の思うままにやることはできるんだけど、
うん、
シチュエーションがどんどん限定されていって、
うん、
シチュエーションがどんどん限定されるので
難しく
なります、大喜利の内容が、
うん
うん、っていうところを駆け引きにします、
うん、
でそんな感じで回していって最終的にそのサイコロの目を全部揃えた人が勝ち、
うん、
ちなみに唯一神の女の子は、
うん、
つまりこのゲームでは告白されて OK か NO をただひたすら答えるだけの役です。
そっ そうだね、
うん、っていうゲームなんですよ。
うん、なるほど、
うん、どうでしょう。
いいんじゃない
、うん、いいんじゃない、いいんじゃない、いいんじゃないだけ
面白そう。
面白そう。でもね、ヤオルズさんのこういう打ちアイドルが出てるのにわざわざこのゲームを出す必要があるんだっていう。
違うでしょ。
うん。まあ、告白っていうところしか被っちゃないっちゃ被っちゃないんだけど。
で、自分で自分への縛りプレイを調整できるところに駆け引きがあるんでしょ。
そう。
違うじゃん。
そう。
その、縛りプレイ、シチュエーションを縛っていくわけでしょ。
うん。
こういううちはまだやってないけど、
うん。
このお題に対して、もうお題は変えられないから、そこに対して面白いアプローチをするか、かっこいいアプローチをするかみたいな、その、そこを変える、
うん、
ゲームでしょ。
そうだね。ゲーム内容としては違うんだけど、やっぱりその、ゲームのコンセプトっていうか、
うん、
女の子を口説くゲームです、
うん。
っていうところでは被ってて、
うん、
ダウルさんの方はもう十分人気だし、いろいろ行き渡ってるから、わざわざこの今僕が考えたコロコロ変わる乙女の心を出す必要があるのかっていうちょっと葛藤はあるんだよね。
いや、
うん、あっても。まあまあ、とりあえず作ってみようとは思うんだけど、
うん。
で、このゲームなんだけど、まずなんでそんな風にしたかって話をしたいんだけどさ、
うん、
まず女の子を完全に独立させたんですよ、一人、
うん。
だけどさ、女の子って、うん、その、割とゲームの中での競争が嫌な人って多いから、
うん、
あえてもうゲームにははいと家で答えるだけっていう、うん、勝ちも負けもない役割をあえて、ね、
用意してるところがポイントでしょ。
割り当てて、うん、だけど男の子は割とさ、シナジーとか駆け引きとかジレンマが大好きじゃん、
うん、
だから男の子にはその駆け引きのある部分を、
うん、
まあ、王への請願のようなプレイングをあえて回すことで、
うん、
男の子と女の子が自分たちのやりたいプレイを仲良くできるっていう、
うんうん、
女の子は男の子に囲まれてひたすら告白されるっていう気持ちいい体験ができ男の子は男の子でそのシナジーと駆け引きを楽しみながら、うん、女の子に告白するっていう練習を超できる。
練習できるね。
超できる。
ミスってもゲームだし。
そうそうそうそう。
縛りすぎたかーっつってね。
そうそうそうそう。
ちょっとやりすぎちゃったーって。
なるほど。
そうそうそう。逆に縛る口実になるわけだ。
縛る口実？
だって、例えばさ、なんか条件をさ、いっぱい組み合わせたら難しいわけでしょ、
うん、
で条件ゆるゆるの状態でさ、
うん、
告白してミスったら超恥ずかしいじゃん。
恥ずかしいね。
だから、いや、ここは俺男だからさ、
うん、
攻めるぜとか言って、わざと過酷なところにみんな出すわけでしょ、
うん、
で、撃沈したら面白いじゃん。
まあね。まああと1枚でもさ、うん、多分その、難しいお題と難しくないお題があると思うんで、割と簡単なお題と。
ほうほう。
そういうのは、例えば難しいやつは割と操作で効果が強めなのを入れるとかね。
うん。
とか、あとなんか複数枚、合わせて出す、合わせて出せるカードはちょっと種類を変えようとかね、アイテムカード的な。
うん。
シチュエーションプラスアイテムみたいな。これを使って告白しろみたいなね。
結構できてるんじゃないですか。
うん。まあ、あとは調整がめちゃめちゃ難しそうだけどね。
調整が難しいのは多分カードの効果と、
うんうん、
そのシチュエーションを今組み合わせて考えてるからでしょ、うん、一旦お金というか変換しちゃえば、う
ん、変換って
要するに操作するカードたち、
うん、
一つの目を3にするとか、
うん、
数の目を奇数に変えるみたいな効果があるじゃん、
うんうん、
これ自体は効果のな内容と、
うん、
コストだけ書いてある。
うん、
3コスト。何々する。って書いてあって。それと別に、そのシチュエーションカードを作ってる、
うん。
シチュエーションカードは、なんか、放課後とか書いてあるでしょ、
うん、
2人きりとか書いてあって、その条件に発生するコストが書いてある。
なるほどね。
2とか1とか、
うん。
やっとけば、これとこれとこれ組み合わせて6コスト生み出して、6コストでこのカード使うみたいな、
うん。
1回、汎用、的なエネルギーに変換すれば、
確かに
切り分けられるから、
うん、かね、
バランス調整は、うん、ボツとかしやすいし、追加もしやすいし、
う
ん、
いやでもやっぱテストプレイをしまくる必要があって、っていうのがやっぱこのゲームが長引くかすぐ終わるかっていうのは、うん、女の子のゆるゆるか硬さで決まると思うんだよ。
決まる、
うん、だから女の子の中で割とその女の子の OK と NO が大体1ゲームでどのくらい出るかっていう統計を取る必要がありそう
か、
うん、
7ラウンドやって、
うん、
一番いい人が運たらみたいな。
とかね、やりようはある、ね。
もうそしたら絶対に7ラウンドで終わるし、うん、この中で1位を決めなきゃいけないから、絶対に、うん。だからもう、なんつうの、オタクが全員グダグダすぎて、うんうん、もう1日かかっても終わらねえってしょ、ことで、なりかもしれないじゃん。
とか、まあでもできれば、それはちょっと、なんかこう、ああって感じで終わりそうだから、
ラウンド制にすると。
ラウンド制にすると、あ、誰も決まんなかったねって。いや、誰もじゃないか。まあまあ、何々くんがそこそこ最高のベスト取ってるから、みたいな、とかなるとちょっとうーんってなるから、個人的には、最後、サークルクラッシュしてほしいんですよ。いわば。一人の男の子とくっつくことによって。
ああ、その運命の人が見つかって、
うん、
一組だけラブラブ状態になって、
うん、なってほしい。
残り以外グヌヌ
ってなってほしい。そうなってほしいから、できれば4つ綺麗に揃うっていうのになってほしい。あと、このゲームってサイコロの目って1から6まであるから、プレイヤー、例えば4人とかで遊んでると、プレイヤー以外の目が全部揃うってこともあり得るんですよ。
うん、
できればそうなってもほしい、
う
ん。一番悲しいじゃん。NPC に全員負けるって。
サークル外にいた。
そうそうそうそう。
人は。
そうそうそう。とかね、っていう状況を作り出したいんです僕は。
なるほどね。
だってもういいぜこの絵、男の子からみんなから告白されてるけど考えがコロコロ変わる女って、うん、最高じゃん。告白にはその都度さ農家 OK でちゃんと答えてるのに。
だからそのゲームプレイするとオタサーのオタができるってことで
しょ。そう、オタサーのオタになる
みん
な。
やったやったー、オタサーのオタなりたいって俺よく言ってるじゃん。
そうそう。で、参加した女の子は全員オタサーの
姫ができるわけでしょ。
できる
って。やった。
そうそうそう。
じゃあもう、オタサー的ななんかつけといた方がいいじゃないの、タイトル。
いやでも、コロコロ変わる乙女の心っていう、そのタイトルかなりキャッチーだと思うんですよ。
かなりキャッチーな気する。
なので、これは残しておきたいなって。はい。
いや、オタサーバージョン。
いや、
まあ、いいか、普通に出すか、
うん、普通に出したい。
なるほど、
うん、
やりたいことだいぶあるんだね、
うん、まああと、今そうだね、あとは効果は今後のバランスを左右するから、まあ一度組んでみて、さっき言った野崎くんのコスト方式で組んでみて、そこから考えた方がいいかな。
まああと大喜利がいいのかどうか、まあ大喜利でいいか、うん、女の人やっぱ会話するのすげえ好きっぽいもん
ね、うん、
俺らが思ってる以上に会話するの好きだよね、女の人って、
うん。そうだね。
そんなに好きってぐらい好きだね。
そうだね。まあ、キャッチョコの人気を見ると。
まあ、あとは、うん、プレゼント系、キラキラした宝石とかを、みんなで受け取ってくださいし。
まあ確かに、ね。
どれ受け取るかみたいなね、
うん。
要するにジャッジしてもらえばいいわけでしょ、女の人。
そうだね。
女の人。そのジャッジをどうするか。
うん、
アクションの中にキャッチーさがあるから、その大喜利系だったら会話するってところっていうのがピンとくるだろうし、
うん、
キラキラした宝石で、お願いしますって俺が赤の宝石いっぱい出したら、赤はちょっととか言われて、
あー、
そこられるみたいなね。
でもね、やっぱこのゲームの意思としては、うん、このラジオが始まる頃僕言ってたじゃないですか、
うん、
そのボードゲーマーたちにモテるようになってほしいって。
うん、
だからこのゲームをやってボードゲーマーのみんなは女の子をくどく練習をしてほしい。
そうだね、女の子、うん、女の子にネタ的な感じでちょっと恥ずかしいことを言っても空気が変にならないっていうキャラクター作りを練習できるわけだ、う
んうん、とかあとその告白の時のシチュエーションを模擬体験することによって告白しやすい体になってほしい。
俺人生で1000回告白したわって。
そうそうそうそう。もう練習はバッチリだって言えるでしょ。もういけるって。
なるほど、
ね、うん。今日もなんか俺的ゲーム速報ってを見てたらさ、うん、20代には、20代で彼女いないでき人生の人って 40% いるっていう話を聞いて。
うん。
見ると告白はできないって書いてあるんだよね。
うん。
だからやっぱり、
うん、スタートボタン押せないとゲーム。
そうそうそうそう。だからこのゲーム僕のコロオトをやってコロオツかコロオツをやって、うん、告白を練習して、
うん、
いざという時に告白を切り出せれる男になってほしいなって思いました。
崇高な使命だ。
そうだろ、ちゃんと使命感持って考えたんですよ。
あ、分かった。3部作だったわけだな。
何、
まずコロオツをやって、
うん、
そっからフルーツをポンチして、
うん、
で、おにゃほじ。
バッドエンドじゃないですか。最後一人になってる。
ダメだった。
ダメだった。はい。
っていうこと。佐々木サーガだったわけです。
そうですね。
サーガ作だったわけですね。エピソード0的なやつだったんだ。これ一番最初だったんだな。
そうですね。いやいや、
ワン、
むしろ、むしろこれ最後にしようよ。その、順番的には、
3、1、2か。
いや、順番的にはまず最初におにゃほ人狼から始まり、
そうだよね。
次に、その、フルーツとポンチで女の子と仲良くなり、最後は、コロオトで告白です。
2、1、3。
2、1、3ですね。
の順番にやってください。
はい。はい。
了解でした。
はい。
最初が一番ハードル高いのプレイする。親父に
プレイ。そうですね。そうですね。はい、まあまあ、そんなところで
いい
ですかね。はい。まあ、ちょこちょこ作って、テストプレイも早めにかけて、次はね、ガチめな、ちゃんと売れるのも、しかも、その、イエサブとかさ、
うん、
あとはその、アマゾンさんとかにさ、
うん、
イエサブだけ呼び捨てにしたのはちょっとあれだったから、イエサブさんとかアマゾンさんとかにさ、置いてもらって売れるくらいの形には仕上げたいんですよ、5ヶ月もあるし。
量も作れるってこと、
うん、
印刷所とかも使う。
印刷所に間に合うように作りたい。絵も最悪の場合、セリーヌさんに描いてもらえそうな気もするし。
うん。
うん。
それだ。
それです。
じゃあ、それで頑張る。
頑張りましょう。次、コローツ。告知もちゃんとしよう、いろいろと。
俺もそれ、やろう。
一回考えて。
協力しよう。俺も協力すれば、俺もやったって。
そうだね。
言えるし。
うん。頑張りましょう、次。はい。
それでした。
はい。お前名刺ゲームどうすんの、じゃ
あ。え？
名刺ゲームどうすんの？
名刺ゲームはね、コンセプトはある。
ああ、そうなんだ。
うん。名刺ゲームは名刺交換した瞬間に、
うん。
もうほんと1、2分で、その人の、
うん、
あの内面を知れるゲーム。
おう、コンセプトっていうの、それテーマじゃない。
テーマじゃない。テーマ、
まだどんなゲームを作ろうとか決まってない。
仕組みはない、
うん、
けど名刺に書いてあること、書いてないことを聞き出したい、
うん、
何々会社の、
はいはいはい、
何々部長の誰々だけ聞いても、
うん、
うちが覚えられない。
確かにね。
で、本当にその人から一個だけ知るとしたら何かっていうことを、すげえ考えた結果、
うん、
やっぱり好きなことか興味のあることを一個聞き出すと、やっぱり一番覚えてられる。
うん、それこそ前話したさ、なんだっけ、想像と言葉イベントでやった、なんだっけ、
そう、自分マトリックス、
ね。自分マトリックス。
あれ、そう、うん、あれの簡易版がやりたいんだよ、
うんうんうん、
そう。
なるほどね。
あれは5分間で自分の興味のあることとかをバーって書き出して、
うんうん、
それを付き合わせて会話することによって、なんかあの、一気に深いところの話ができる、
うんうん。
しかもいちいち探りを入れる必要がないんで、もうここに答えが書いてあるわけだから、目の前の紙に。もうこのワードは僕は興味ありますってことがもう決まってるわけだから、
うん、
もう、なんていうの、正解して当然のゲームみたいな状態になったという。なってるわけじゃん、
うんうん、
あ、サバゲ好きなんですねって一言、うん、佐々木の書いてある紙を指さして言えば、
うん、
いやそうなんですよつって熱く語ってくるわけじゃん、
うんうん、
それを簡易的にできたらいいな、
うんうん、
そのための仕組みを今考えてる、
はい、
紙に5分間書き出せっていうのはさ、
うん、
ちょっと立ったままでやるには辛いじゃん、
うん、
名刺交換の場で、
うんうん、
それをいかに簡易的にできるかっていうところで悩んでる、
うん、
悩んでるっていうかまだそのぐらいで考えがいったと、
はいはい、
表の面は書いてあるじゃん名刺の文面に、
うん、
だそれは別にいいんだよ、
うん、
裏のことをってどうしたらいいかなと思って、
うーん、
休みの日何してますかっていうのが一番手っ取り早い気もしないでもないんで、
寝てるとか言われたら終わりだもんね。でも、うん、
寝てる以外で
ゲームしてます。何のゲームですか。
そうそうそう、
なんか言葉も使えばなんかできそうだね。
とかあとさ、5日間ぐらい休みがあった時に何するかっていう、その5日間を全部通して何する
か。ああ、ミスターさんがいつもゲストに聞いてるやつだ。
5日だっけ、なんか言ってたっけ。
3日だっけ、忘れたけど。
ああ、そうそうそう、そうだ、言ってるわ。そう、それ。それ、それが近いかも。
うんうん。
3日全部使って旅行行く人もいれば、例えば俺が5日空いてたら、多分1日はまあ、グデグデする日作るの。
うん。
で、残り4日は、多分別々のイベントをやってる。
うん。
会う人が違う。
うん。みたいな。
ボドゲイベントが2回。
うん。
とか。なんかそういう打ち明けになって、そこから、芋づる式に引き出せるはずとかね。
うんうん、
その辺をなんかうまく仕組み化できねえかなと思っている。
はい、頑張ってください。
はい。
まあうまくできたらね、野田国くんの名刺欲しいっていう問題も同時に解決して。
うん、解決できるね。
うん、いや俺もそろそろ名刺そういえば作る作る言って忘れてたわ。作んなきゃ。
佐々木名刺、
いや野沢国名刺、
うん、
だダメだ、グダグダしてきた、
はい、
そうそう切ろう、はい、では告知、シーサーブログでやっています。Google 検索でモテゲーと入れてくれれば多分トップの方に出るのでそちらで見てください。 Twitter もやっています。Twitter でモテゲーで検索したら、黄色のバッグにドット絵の僕らのイラストの入ってるモテゲー男子更衣室のアカウントがあるのでそちらをフォローしていただければ、そちらに番組の、感想等なんかこう返事くれるとありがたいです。ポッドキャストでも、公開しています。スマートフォンからポッドキャストのアプリを落として iTunes で聞くと便利です。あとニコニコ動画の方にも転載しました。こちらはラジオを聞いてる方はまあ聞く必要はないと思います。あと古事記リストを公開しています。野沢国くんがお金もなくて仕事もなくて貯金もなくてボードゲームが買えません。なのでこちらで Amazon の欲しいものリストの方でポチっていただけると野沢国くんが非常に助かります。
泣きながら遊んでレビューします。
はい、前回の放送でも取り上げたけどダイモンサイコロクラブのヒカリンさんありがとうございました。
ありがとうございます。
シンデレラが多すぎる。今後とも遊ばせていただきます。
はい。
実際にね、女の子たちとも遊んだ後もまたレビューしないよね。まだ二人でしか遊んでないし。
うん。
うん。
そうだね。
はい。
シンデレラローグもしたいね。
そうですね。
うん。
多分シンデレラローグというか二人でこの女がメンヘラだぞーだって話の方が盛り上がってたね。
まあね。メンヘラローグね、うん、
フレーバーもすっげーよくできてるゲームだなって感心しました。
テキストないのにフレーバーをすごく感じた、ね、
そう。やっぱさ、なんかラジオにもちょこちょこ出てくる大変ないゲームズさんってさ、
うん、
面白いんだね。面白い人たちだったんだね。やっぱり
あのモテゲーって言葉は出してないけど、うん、一番モテゲー
な人たちだね。
な人たち
出したっけ、あのモミさんの放送でもちらっと出てたよね、
うん、
前のゲームマーケットのインタビューで、うん、なんかやべえ感じしたんだよ。あ、こいつら、なんか俺らよりも上位の人間だなって。
なんか人間として格が上ってこれ
やな。そうそうそうそうそう。知りましょう。
はい。
せーの。モテゲー男子更衣室でした。
1の野沢国でした。
生徒2の佐々木でした。
さよなら。